ジョイント広場ハニービー第92回の放送になります。で今回は大阪府泉南郡熊取町ひまわりドーム近くにあるアロハマイさんよりお送りします。ブンブンです。
アナちゃんです。はい、そしてアロハマイのオーナーに今日はご登場いただきましょう、はい、オーナー自己紹介をお願いします。
は
い、
私は田中勝彦と申します。アロハマイの一応マスターと呼ばれております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、マスターよろしくお願いします。
お願いします。そして今日はヒグマ先生もちょこっとお話、は
い、私もちょっと、はい、話に参入させていただきますのでよろしくお願いします。
はい、では、4人でお送りしてまいります。はい、さあ今日はアロハマイさんにお邪魔しているんですが、アロハマイさんとっても大きな建物なんですよね。ご存知ない方も多いかもしれませんが、オーナー実はこの建物はどんな機能を併設しているんですか？
この建物があります土地はですね、およそ200坪の土地の中に、平屋建てで53坪の建物です。そこの中に、スタジオとカフェと、それから、まあ、いわゆるこういう施設に必要な付属のものがついております。
はい、ね、とっても広いところなんですが、
ね、明るくてね、
はい、じゃあね、この建物も含めてなんですけれど、はい、今日はこの田中オーナーの、はい、セカンドライフを豊かにというサブタイトルでお送りしていきたいと思います。この田中さんがねとっても素敵なので、もう今どういった形でこのカフェ、はい、そしてスタジオを経営していらっしゃるのか、そういったところをね、はい、交えながら、生き方そのものについてちょっとお話を聞いていただ、はい、聞いていきたいなと思っています。
はい、楽しみです。はい、
ブンブン
さあ、ヒグマ先生、ヒグマ先生も、はいはい、田中さんにすごく興味をお持ちだということで。
そうなんですね。実はよさこい のよさこいソーラーの実行委員会に入っていまして、まあ、このラジオスタッフも、はい、ブンブンもそうなんですけれども、はいはいね、田中ひろこ先生もというね、よさこいソーラーの創設時代から関わってくださった、はい、ダンスの先生がいてるんですが、田中ひろこ先生もその実行委員だったんですけれども、でその時にですね、田中先生といろいろ話していると、いや私よりうちの主人が面白いよという話になりまして、何ですかって言ったら、うん、いや実はカフェを開いたのよって、うん、でなんかね病気がちだったんだけども、カフェを開いてからすごく元気になっちゃってみたいな話を聞いて、いろいろ聞くうちにハワイアンを、ね、コンセプトした、はい、カフェだってことを聞きましてね、あこれセカンドライフ、そうか、体も心も元気になる、どんな生き方してるんだろうかなっていうのがすごく興味あって取材に至ってるわけです、
ね、お話のきっかけにちょっと田中さんにお伺いしたいんですけれど、田中さん今セカンドライフ満喫中ということなんですが、今いかがですか、ご自身のセカンドライフどんな感じですか、はい、今一言で言うと、
セカンドライフ一言で言いますと、うん、まずは大変充実してます。
はい、
おかげさまでというのが、うん、周りの皆さん方のまあ、お支えもありまして、幸いにして、充実しているという言葉で表してもいいんじゃないかなと思います。
ね、田中さんのその笑顔がまさにその充実を物語って、はい
ね、この表情からも受け取れますよね。
いますよね、うん、もう充実した笑顔なんですよね。なんか田中さんのその笑顔を見てるだけでこっちも充実した気分になってくるような、はい、
すごくね嬉しくなります、
はい、気がするんですが、このセカンドライフに突入する前というのは田中さんはどういう形で、はい、お仕事等々なさっていらっしゃったんでしょうか。
は
い、
まあ、大手の会社にずっと40年勤めまして、それからその退職後、まあ、例に漏れずちょっと系列会社といいますか関連会社の仕事をやったりして、ところがやはりもうそこになりますと余分なね時間だけがこう過ぎてるような気がしまして、うん、決して自分がアクティブにこう生きているというような感じはしなかった。ですから与えられた仕事があって、 まあ世の中でいう天下りでも横滑りでも何でもいいじゃないかというふうな見方もあるかも分かりませんけど、私はまあもう少し頑張れば何年でもやらせてもらえる仕事はあったんですけど、あえて仕事は辞めました。65歳です、辞めました。それからしばらくブランクがあってからまあこの1年発起、文字通りセカンドライフに入ったというような感じでございます。
はい、その、企業で、ね、お勤めなさっている時はそのセカンドライフが今充実しているというお話をいただいたんですけれど、そのセカンドライフで充実しているのはどういった面が一番充実していると感じていらっしゃいますか？
あのね、これサラリーマン生活した人しかわからないかもわかりませんけどね、サラリーマンであったらですね、いくらその組織の上部に上り詰めてもやっぱりいわゆる使われてるんですね。
あ、
いわゆる人に使えておるという、例えば専務取締役になったって社長いますからね。
あ、そうですね。
ですからやっぱりその人に使われているという、人生から離れるという、考えも頭の片隅にありましたね。
あ、こう縛りのある生活、ストレスからの解放みたいな部分
ですね。ですから小さくてもやっぱり自分の意思だけで全てが回っていくという、そういう環境は作ってみたいなと思ってましたね。
やはりそういうその自分のなかなか思うようにはいかない自分の全てがね、自分の全てがその自分の計画通りにいかないという、会社勤めというそういう境遇の中でストレスもやはりお感じになったと思うんですが、先ほどお話の中に出てきたちょっとこう病気がちだったのがというのはやはりそういうところからも出てるんでしょうか？
ああ、そうかも分かりませんね。私はもう本当病気はよくしまして、会社40年間勤めてる間に入院生活は何度も経験ありますし、同僚なんかその5年ぶりか10年ぶりに会ったような同僚の口からは、田中君はまだ生きてたのかとそんなとも出まして、別に僕はそれを聞いて腹が立つようなことはなかったんですけど、それぐらい私もいろいろよく休みましたしね、会社にも迷惑かけましたんで、健康とかについてはやっぱり人一倍いろんな思い入れがありますね。
でもたくさん、病気をなさっていろいろとご苦労もあったかなとは思うのですが、病気をされてこうしばらく会社にも行かない時期があったりとか、そういう時期をこう踏まえて病気そのものに対して何か感じ、お感じになっていらっしゃいましたか？
私はね、これは自分でいつも勝手に納得してるんですけど、結構走ってね、突っ走って仕事をしてまして、その結果やっぱり病気になることが多かったもんですから、考えによってはいい、休暇になってるんですね。ですから、この休みというのは非常にいいチャンスだなという気がしました。このチャンスは神様が与えてくれたんだなと。だから病気だと言っても神様が与えてくれたその休暇命令だと、こういうふうに僕は自分で考えてきました。
ね、こう落ち込むのではなくてね、神様から、与えられた休暇命令というふうに取れるという、
きっとその走って走り続けている中で心も体もちょっとしんどくなりかけた頃にそういう休暇命令がおりました、それをしっかりと受け止めて、その間にいろいろと考えてセカンドライフのことも含めていろいろとお考えになってたと思うんですが、その頃からこの、こういうセカンドライフを送ろうみたいな構築は出てたんでしょうか？
私趣味としてのね、いわゆるその自分の持っているものは一般的に言われてますように自分の会社勤めが終わった後はなんか趣味の世界で生きてみたいなというその漠然とした概念はありました。でも今結果的にこういうふうに具体的ないろんな仕事をやっておりますけど、 このようなことまでは、会社勤めの間はなかなか思い浮かぶことができなかったですね。
会社勤めを辞めました。あ、じゃあこんな感じのこういったものをというふうに考えた、その構想が形になったこの建物じゃないかなと思うんですけれど、実はこれね、あの入ってきた方はちょっとびっくりする方もいらっしゃるかもしれませんが、ハワイアン一色なんですよね。このハワイアンというのは田中さんにとってどういう位置づけなんですか？
初めてそのハワイアン音楽を聴いた時、まあ、もちろんハワイに行ったことない時代なんですけど、
学生時代に遡るんですか？
はい、ハワイアン音楽を聴いた時はやはりなんとなくハワイの島を吹いている風だから、向こうで吹く風ですから、そのいわゆるブリーズですね、で私は勝手にアロハブリーズだと、で風が吹いてると、いまだに僕はハワイの風が好きなの、で勝手にハワイアン音楽を聴いてハワイの風というものを自分で想像した、それからもう好きになりまして、で、まあ、楽器もやるようになりました。
楽器をね、で楽器はこれはずっと学生時代からやってらっしゃったんですか？
はい、楽器は僕は主にスチールギターというのをやってるんですけど、スチールギターもウクレレも、大概何でも弾きます、下宿に帰ったら布団も弾いてますとか言って
弾いてますけど、来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た来た、もうそれを言う前からちょっと笑顔が倍増してましたので何かおっしゃるなとは思ってましたけれど布団も弾きながら学生時代を過ごし、
そうですね、
はい、そして、会社勤めが始まりましてからはどうだったんですか？
会社勤めからはですね、始まって、40年間、ほとんどハワイアンが頭から離れたことはないんですが、何らハワイアン音楽に関する具体的なアクションはほとんど取ることができませんでした。
あら、
端的に言えばもう仕事三昧
一筋ですね、
仕事漬け
ですね、
残念ながらそんな感じでした、
ね、どうしてもこの企業にお勤めになるということがこう、ね、企業のために自分があるとか、企業から信頼をもらうためには自分のことなんて二の次三の次という生き方をつい選択してしまうんですよね。
ね、ごく普通のサラリーマンと一緒で、一生懸命頑張って
頑張って、
できるだけ給料をたくさんもらおうと
そう、
それが一生懸命でしたね。
ですよね、
その傍らでそのハワイアンの音楽であるとか、ハワイの風のことは片隅にはちゃんと残ってるんだけど、とても具体的にすることはできなかった。
そうですね、
しかし片隅の中にずっとこう残り続けてたんですね。
ブンブン花ちゃんのジョリーブ広場ハニービ
ー。今働いてて実際問題ね、朝から晩まで会社なり企業なりで勤めててね、やりたいことはあるんだけどもできないという人がほとんどだと思うんですよね。
その通りです。ですから僕もハワイアンはやりたくてしょうがなかったんですけど、できなかった。でもちょっとしたきっかけでね、やり始めるということには僕はなったんです。会社で若干最後になりまして、勤めの方も若干余裕が出た頃に、あれはまだそうですね、平成の初めの頃なんですけど、僕はちょうど東京に勤めてまして、で新宿あたりにはハワイアンのライブハウスというのが結構まだありましてね、で新宿あたりのハワイアンのライブハウスをよく歩いておりました。でこれは素晴らしいなと、友達もずいぶんできまして、40年勤めたと言いますけど、最後の 1,2 年はかなりハワイアンに、浸ることのできる、サラリーマン生活だったですね。
そういうところに少し出入りをして、同じ楽しみを持てる仲間たちとも出会うことで、さらにそのハワイアンへの思いは熱を帯びてくるわけですね。
そうですね、 私そんな上手じゃないんですけど、あのスチールギター弾く人っていうのは、あのこのスチールギタリストというのが数が少ないんですね、うん、で数が少ないもんですから、まあ、上手下手関係なく、うん、田中さんやってちょうだいよというライブハウスもありまして、うんでうん、そこで随分、まあ、週に1回ぐらい頑張ってましたね。
おお、はい、
なんか助走路というか、
そうですね、
そんなのがあったような気がしますよね。
なんかちょっとはしごがかかったような。
そうそう、だからもう仕事ばっかりやってて辞めて、あ、何しようじゃなくてちょっと用意がされていたみたいな感じは受けますよね、
う
ん、
まあ、言われてみればそうですね、まあ、ほん あの退職前の1年か2年でしたけど、
うん、あ、はい、
ブンブンはあれですよね、もう退職されて、
はい、
それね、どうだったんですか。
最近でもよく言われるんですけどね、もう散髪屋に行きますとね、ブンブンはいいですよねって言われる。何があったの。よさこいはやっているわ、そういう放送やってるし、もう時間の使い方っていうのもね、苦労すること何違うかなって言われるんですよ
じゃあそういう嬉しそうに語っている顔を一枚撮っておいてあげてください、
ね、本当に他の、ね、人だったら今日何しようかなとかね、うん、明日何しようか、今日帰ってどうしようかっていうね、そういうことばっかりおっしゃってるらしいんですけど ね、
なんかこうやりたいことを忘れてしまっているという感じはしないですか、はい、
うん、そうね、だからそういう助走路というかね、うん、そういうハワイアンをその後でやろうというそういうね、
そうそう、忘れないで
目的を持ってこうリタイアされるということはね、こういう大きな花咲くんかなというふうに思いましたね、
う
ん、
そう、好きなことを絶対に忘れないで、やれなくてもいいから絶対忘れないでずっとずっと持ち続けるっていうのは素晴らしいことだなと思いますね。この、一番最初の話に戻りますが、このアロハマイという大きな建物、とても大きなカフェだけじゃちょっと大きすぎるじゃないというのは、隣にスタジオが、ダンススタジオが併設されてるからなんですけれど、それダンススタジオとしてだけ使うんじゃないんですよね、オーナー。時にはどんな感じの使いなんですか。
もともとね、うん、私の家内の影響もあるんですけど、ここのスタジオを使うのは体の健康に利する目的に限ると、うん、いろんなね、その使い方ということで要望もあるんですけど、ですから健康のために使ってくださいということですから、まあ、健康体操だとかフラとかヨガとか、子どもの、ヒップホップからキッズダンス、ジャズダンス、エアロビクス、そういうふうなものに限定したスタジオになっちゃう、うん、ところが本当は僕はここでその定期的にミニライブをやりたかった本当は
そう目的はそこ、
ミニライブができるようないわゆるその、まあ、ハード構成になってるんですけど、うん、嬉しいことなのか、まあ、ちょっと残念なようにもあるんですけど、スタジオを使わせていただきたいという要望が非常に強いものですから、うんうん、ほぼ毎日いろんな形で使っていただいております、うん、結果的にはそういうふうな形になっておりますね今
でもね、音楽も心の健康ですからね、
そうそう、
ね、そうですね、心の健康体操ですから、
うん、あ、なるほど ね、
その意味に放っていると思いますけどね、うん、はい、
じゃあね、ちょうどねあと10分ちょっとでですね、はい、講座が始まって、
そうなんです、今日はなんと
オーナーがなんかアロハを弾くとかっていうね、
は
い、
今日はフラダンスの講義なんですよね、
はい、
はい、
この今日の、ね、フラダンスは、まあ、うん、私の家内が主催してるんですけど、フラエクササイズと言いまして、そのフラダンスを通じたエクササイズなんです、
うん、
だから普通 の伝統的なフラとはちょっと違うんですけど、でも歌とかね、踊りのスタイルはいわゆるハワイのアイランドスタイルでやっておりますので、ただうちの家内がやることですから、初心者がフラを通じて、健康になればと、こういうコンセプトなんで、本格的にフラをやると、うん、で本当の意味のハワイでその思考されているようなフラ思考とはちょっと違うんです、うん、で今僕ね、フラって言いましたけど、これフラというのはですね、ハワイでは、まあ、いろんな意味があるんですけど、もともとダンスという意味が非常に強いんです、
うん、
でだから僕はあえてフラダンスとは言わないんですよ。
二重になるんですね。
で、まあ、できるだけ私は、フラと、まあ、言ってるんですけど、フラそのものにはもう踊りの要素の非常にたくさん含まれた言葉になっております、うん、これはあのハワイ語です。ハワイ語というのはもともと言葉だけでして、あの文字がないんです、うん、文字がありませんので、まあ、いろんな、ね、表現が広がって拡大された、うん、形で使われてるんですけど、まあ、フラは非常に大きな意味を含んだ踊りの意味しております。
では実際その、はい、これからフラの取材をね、
はい、
してみようと思います。
そうですね、
その後またお話を伺いましょう、はい、
田中さんもなんか音楽をつけられるそうですから楽しみですね。
僕はね、実言いますと楽器はね、まあまあ、いろいろやるんですけど、フラの場合は必ず歌がいるんです。
あ、歌を歌われる、
はい、フラはその歌の意味を体に表しますん で、 歌がないとフラにならない。で私は、ね、歌が非常に下手なんですけど、は生徒さんのために今日ちょっと歌ってみようかなと思って
た。歌も聴ける。
じゃあその後ちょっと撮っちゃいましょうね。
撮っちゃいましょうね、はい、楽しみです。
楽しみです。
ブンブン花ちゃんのジョイントヒロバーハニービー。
はい、OK、じゃあいきます。月の夜は浜に出て、みんなで踊るヤシの葉陰、手を腰にウクレレに合わせて踊る裏の踊り、あげましょう踊り仲間のあなたに、花の冠あげましょう踊り上手のあなたに、踊り手が揃ったらさっさと Let us wishing, Rani, oh, Rani, eh, eh.
練習終わりました。
はい、フラ終わりました。
ブンブンもフラ踊ってましたね。
踊りましたね。
どうですか。
いやー、びっくりしたのはね、常に膝を曲げているっていうのはね、初めて知りました、う
ん、ああ、なるほどね。
肩とかね、それ動かないように、はいはい、高さ変えないように、
そうそう、後ろから見てるとね、すごくこう、ね、綺麗に皆さんね、いっぺんにこう動いているんですけど、そのこう水平に動く肩の向こうに立って歌ってるんですよ、
はい、田中オーナーが。生歌ですよ、生歌。
そう、もうちょっと声は、お声をね、歌ってるお声を初めて今回聞かせていただいたんですけれど、はいはい、この響きのある、
うん、
響きの深いこの声、はい、オーナー、ちょっとめちゃめちゃいいお声じゃないですか。
私でも、あの歌が うまいって言われたことはないんです。
あれ、
え、
そうなんですか。
あのもう基本的には僕はあのハワイアン系列でもほとんど歌えませんし、
あら、
もうあの楽器ばっかりでしたから。
いや、
そうですか。
こんな歌を今はね、無理やりにもう家内と僕の家内工業ですからね
家内工業、
あのハワイアンの教室でね、もうしょうがないから歌ってますけど、はい、オフィシャルには僕は歌ったことないんです。
いやいやいや、その割には楽しげな歌声でございましたけれども、はい、そのね、楽しげなこの雰囲気の中で実際に練習を積んでいらっしゃる生徒さんの感想も聞いてますので、ここでちょっと聞いてみたいと思います。
はい、どうぞ。
では参加の生徒さんを代表して、今カフェにお茶を飲みに来られているお二人がいらっしゃるので、ちょっと感想をお聞きしてみたいと思います。一番最初の練習段階から生演奏と生歌をバックに練習ができるというとても贅沢なクラス風景を、レッスン風景を見せていただいたんですが、入った時からそうだったんですか。
そう、私なんかね、こういう場に参加するのは初めてなんですよ。それでもう感動して、でもずっとね、不安で、でもこのマスターも田中さんもね、すごくいい方なんで、まあね、動ける間はね、用意していただくかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。今日は親子でご参加なんですよね。このフラーの教室にずっと親子でご参加されているということ で、今度はお嬢様にお伺いしてみようと思います。いかがでございますか。生演奏、生歌をバックに踊る練習をする。
そうですね、もう私も初めてのことで最初は緊張してましたけれども、最近はちょっと慣れてきて楽しく練習させていただいています。
慣れてくると逆に生演奏、生歌じゃなかったらどうも調子が出ないということもないですか
いや、そんなことないですけども、あのそんなことないです
とても贅沢なね、こういうね、参加で日々楽しく充実した日々を送ってます、ね、
健康にもいいと思います。
ぜひとも皆さんもね、来てください。
ブンブン花ちゃんのジョイント広場ハニービ
ー。生徒さんの声にもあったんですけども、非常に贅沢な練習なんですが、これ多分お仕事としてじゃなくて、なんか自分の楽しみとしてやっていません？
そうですね、まあ 楽しみですね。まあ、自分で言うのはおかしいんですけど、楽器を弾きながら歌うっていうのはなかなか難しいんです
よ、確かに、
はい、ですから、まあ、ピアノの弾き語りの人でも、はい、まあ、ギターの弾き語りの人でも、だから基本的に 歌の上手な人でないとなかなかできない。僕は歌の方に気を取られながらやってますんで、まあ、楽器の方はまあ僕はもう、まあ、まあそれなりにまあやれると自分で思ってるんですが、歌がついてくるとちょっと大変なんですね。
でもね、なんかダンディーな歌声でよかったです
ね。そう、もうね、垣間見えるこの姿がとてもダンディーで素敵で、はい、こんな贅沢な練習ができるのって思いました。
フラもそうですし、ウクレレも歌もなんか力んでないところがいいですよね。なんかリラックスモードで全てこうやってるっていうところがなんか特徴のような気がしますね。
でもね、まあ、力んでないというふうに見てもらえたのは非常に嬉しいです。楽器はね、ものすごい肩に力が入るんです。
はい、
ピアノでもギターでも、ウクレレでもそうですけど、はい、結構肩に力入りますので、余計難しくなるし、やっぱり滑らかに動かないといい音出ませんので、ちょっといいとこ見られたなと私は嬉しいんですけどね。
私も嬉しかったです、うん、そういう、ね、ところを、ね、見せていただいて、また歌声を聞かせていただいて本当に良かった。
私たちやってるよさこいは割とハードな、ね、面もありますけども、ね、うん、フラは本当になんか中高年というか、シニアライフにとっては優しいなという感じがして、
そうですよね、腰にも、ね、膝にも優しいんじゃないかなと思います。
やっぱりハワイアンブリーズです。あ、やっぱり風ですね、
そよ風のように、ね、ね、優しい、
やっぱり 歌も踊りもハワイアンブリーズです。
なんか少しハワイの風景が見えたような気がします。
これ浮かんできたような感じするんですけどね。
おおらかでね、光がいっぱいで、はい、ではエンディングに向けて、田中オーナーのセカンドライフ、その過ごし方、生き方そのものに大変共感を受け、田中オーナーにぜひこれは聞きたいと興味津々になっているうちのプロデューサーヒグマの方からですね、ちょっと質問があるようですので、担当直入に来るようですので受けて立っていただけますか。
どうぞどうぞ。
まあ、年齢もね、50を過ぎてとか、まあ、50代後半に特になってくると、こう定年がねこう見えてきて、さあ次どうしようかなっていう時、でも最近こう退職金が減らされるとかね、こう収入面とね、やっぱりでもやりたいこととのバランスがあると思うんですね。だからといってこうなんか趣味だけではなく、このようなこう仕事としてねセカンドライフを送れるっていうのはすごくいい感じがするんですけどもね、その辺のなんかこうバランスっていうんですかね、コツをちょっと教えていただけたらなと思うんですけども。
まあ、セカンドライフと言いましてもね、やはり財政的に成り立たないとちょっと困るところありますんでね、うん、ですから今おっしゃったようにこのバランスは非常に大切だと思う。ただ僕はね、そのバランスと言いましてもね、まあそれなりに商売やってる形になってるわけですけど、そこからのまあ収益と、それから自分がまあこのやりたいことをやってるということの満足度と大体同じぐらい、うんうん、ですから、まあ端的に言いますと、まあ、利益がもし出てるとすればその利益も、それから私の第二人生としての満足度も同じ利益として僕は考えておりますので、うんうん、損得の計算は本当にやっちゃうとおかしくなりますので、
そうですよね、
だから自分がどの辺でその今おっしゃったようにね、バランスを取るか、僕は完全に満足度と、まあ金銭的のやっぱり若干の負担がありますけど、決して黒字ではないものですから、その辺とのバランスは僕は十分取れていると思います。
まあ、どうしても豊かさというとこう金銭的なね、贅沢的なこう豊かさをこう追い求めてしがちなんですけども、でもなんか今お話伺ってて本当にこう精神的な豊かさがね大事だな、かつバランスを取りながらということをね、なんか感じしましたね。
もうね、バランスってね、別の意味ではもう 会計の収支ですからね、はい、収支バランスの面からねだけ言うとやっぱおかしくなっちゃうんで、うん、本当の意味でのバランス、うん、あるいは自分の満足度とそれからもう一つ、まあ、実際的なやっぱり数字的なとのバランスをかけた場合はもう絶えず僕はもう満足してますから、うん、それは問題ないと思います。
ね、なんかセカンドライフに移ってからご病気もしなくなったとお伺いしています。なんか健康そうですよ、ね、今お顔拝見してても、
家内からも言われるし家内のね、取り巻きの人からでもマスターはなんか元気になったらしいですね。まあよっぽど昔弱かったのかなと思うんだけど、まあ、それでも確かね、朝毎朝やっぱり8時過ぎには家出ますし、うん、で後始末して帰りますと家に帰るのはやっぱ7時ぐらい、うん、まあ、全く昔の現役時代と同じぐらいな感じになってますんで、うん、まあ、リズムとしてはいいリズムを取り戻した感じですね、うん、そんな感じです。
はい、はい、それでは一番最後になってしまいますが、うん、結びになってしまいますが、田中オーナーに聞きたい、セカンドライフってこういうことだよっていうところをちょっと一言で表していただきたいなと思うんですけれど。
はい、セカンドライフって言って、まあ、どこからがセカンドライフかというのはなかなか区別つきにくいんですけど、まあ、男の場合は、まあ、40年や そこら勤めてそれから一応ゴールに入りましたと。でそのずっとそのゴールから、今までの40年や40年の延長線上でずっと気持ちといいますか気力といいますか精神力がある程度維持されている人はセカンドライフに入りやすいんです。で卒業したと、企業終わったと勤めが終わったとそこでふーっと止まっちゃうとセカンドライフに入りにくい。ですから何らかの形で、延長線上を持ち続ける。でその延長線上を持ち続けるのはやっぱり趣味があると一番いいんですよね。趣味があると趣味を通じながら延長線上にスーッとこう入りやすいと。だからセカンドライフと言いますけど僕の場合はどこからがセカンドライフとはまあ言いにくいんですけど、絶えず今までの流れを組んできてその延長線上で、まあ、ある時からまた、なんかね、元気が出始めたという感じだ。途中で何も切れなかった、うん、その辺が良かったような気がしますね。
で、はい、その田中オーナーがずっと、はい、学生時代からずっとずっと思いを秘めて、温め続けたハワイへの思いが、今こうしてこの形で実っています。お店の名前はアロハマイ。アロハは愛、こんにちは、ありがとう、さようなら、いろんな意味、多くの意味を持ったハワイ語です。そしてマイはようこそ、話し相手の方に心を込めて向かう気持ちを表した言葉だそうです。今日はアロハマイから田中オーナーのその生き方、セカンドライフを語っていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。